ちょっとそのね、その鬼の部署の空いてる時にね、暇な時にね、一緒に勉強 していくっていう風にされたらいいよね。毎日だけでも構わないしね、1時間だけでもいいしっていうような感じでね、臨機応変にね、それね、取り入れると、いろんな人の立場ね、その仕事の役割とかね、いろんな勉強するほどね、全体にとって何が必要かってよく分かってくるよね。生かし合いね、助け合いがよくできると思うね。
まあ、仕事っていうのは最初に出ましたの営業のところはやっぱり営業のところから製造に行ってほしいいただきたいっていう人もいるんですけど、やっぱり仕事がないことにはっていうことが業種の中で出ちゃって、やっぱり外せない、無難に行きたいなっていう気持ちっていうのはやっぱり自分の中にあるんですけど、
やっぱりね、本当に向いた職種へね、職種へ当ててあげる方がいいんですよ、本当はね、ただそれだけで終わるとね、全体の心がね、養われにくいんでね、
例えばそのよその部署やってても、このとこだけ英語をやるとか、一つの小さいお客さんだけ、そういうことも勉強になるかもしれない、
どうよ、
そういうことも勉強、
ただ隠された能力ってみんな持ってるんで ね、いつ出てくるか分からんですよ ね、今出てなかったも出てくる可能性もあるんでね、そういうのを引き出すその勉強の場も必要でしょうしね。
ずっと思ってるんだ、結局僕もそうなんですけど、
ね、
どんな能力という
か、そうね、だからその能力をいっぱい出すっていうのが大きい目的ですもんね、はい、それも会社全体の、ね、大きい範囲にもつながるしね、人を本当に生かすって言うと、そうですね、人を生かすのは能力をいっぱい出すことですもんね。だからいろんな角度からね、いろんな方法でね、もう自由自在にされた方がいいですね。
今日おめでとうございます。そうですね、7日の日にこう社長がちょっと顔色を変えていたので、それに待ってみましょう。ちょっといつもより声が大きいです。300万払われた。これいいことやなって。いや、本当に仕事ありに300万払われた。やっぱり、そういう、その部門が、やっぱり、不足しとるで注意しようっていうね、信号じゃないかなと考えてますけどね。ある意味では本当にさっき社長が言ってみたいな、大学のね、ブランに来て、しかもね、すごいこう、ね、他人も神様がね、与えてくれたんじゃないかなってこともね、本当に。で、うちも来年でちょうど40年なんですけども、私は本当にもう、そうですね、こう40年の間に何っていうふわとりをつかんでるわけですよね。やっぱり、まあ、自分は好きなのもそうですね。そういう借金がたくさんあったよなって、どういうことに人間だと思いますね。別に何っていう借金の、返し、借金があったんだけども、会社はね、恐れながら発見した人たちを流れる、ね、ありがたいなと思って感じですね。ね、でも息子も、それから全部もしっかりやってきますしね。もう、ちょっと部屋向けになりないかな。部屋向けになったらあかんなってことです。いや、本当にね、ありがとうございます。
ね、借金返しって ね、できるときにね、させてもらうよね。
そうですね。
渡り食ったいうことは、本当そうよね。
そうですね。
借金返しできる力があるよということよね。
本当にね。ね、4か5ぐらい分たりまで掴んだんです、全然なんです、掴んで
本当にそうよね、一番時にね、一番もん神様与えてくるんでね、
ありがた
い、それだけ神様の助けがその時にちゃんと大きく降りてるって意味だよね、
いや、降りてる、降りてもね、よく浅いもんですからね、降りてもね、いや、本当に
うん、私もそれ、これ社長、あの社長が、ね、夜来たんで、何かによりね、かかっちゃったりできて、これで、その、うん、なんか、あ、私もまずお金のことは、なんとかなりそうだからいいわと思って、思ってたんですけども、なんか、あ、やっぱり私よりも、ね、やっぱ会社のことを一番責任者だからね、あの、うん、やっぱちょっと元気ないなと思ってね、本当に頑張ってやってるのに、やっぱりそういうちょっとうぬぼれが出てくるから、出てきそうになるから、教えていただいて、謙虚にならなあかんようにって教えてもらっていいかなと思ってね、あの、そう思ったんですよ、本当に。あ、社長、やっぱ子供だからちょっと、あ、ひどいやるなと思ってね、それを思ったんですけども、あとはあの割と皆さん会社行ってもみんな元気やったしね、あのそういう点では、あ、ありがたいことだなと思って思ってたんですけども、どうしても緩みが来るから、そういうのが来て教えていただけるかな、それが一番いいことやな、そうかもからね、どうしてもこれなってきますからね。
そうね、勉強になる、勉強ですからね。一番はね、勉強にならないとね、神様助けを受け損なうんで、ね、勉強になって感謝が深まるのが一番幸せでしょ、ね。そのためのいろんな勉強材料ね、順番に必要な勉強材料を的確に与えてもらうもんね。本当はもう借金返しって言うたら、恩返しよね、本当の意味のね。ね、ね、最大の恩人に対する恩返しでしょ、借金返しっていうのはね。うん、そういう意味だったらマイナスはないよね、ね、やっと恩返しさせてもらえるっていうね、喜びよね、本当はね、うん、また人助けができるんだったらね、それも大きいね、得積みでしょ、ね、
妙に良くなりかけたら妙にパッと発生するもんですよね、うん、あの形は決まっても僕らもさ、そうあ、やっとよっしゃーみたいなことにコーンとしてるから、ね、
そこはやっぱりガン入ってくるでしょ、ちょっとね、あ、ね、謙虚に受けてないもんね、
それはまだ、ね、謙虚じゃない、
ね、そうだ ね、 あ、ね、やっぱり自分の力でっていうとか出てくるのね、うん、それを消してもらわないとね、謙虚に感謝するって難しくなるのね、うん、特に順調にいったときはね、うん、そのね、収入多いっていうだけの分に比例してね、あの人の思いいっぱいかぶってきますからね、謙虚に受け直しできてる自分だったらそれ全部思い消していけるね、ところがそのね、謙虚さが足りないときにその思いかぶると今度はお祈りしのぐくなってくるでしょ、うん、大損ね、その方が大損だよねその辺はちょっとね、うん、神さん見てるわけよね、だからいつも謙虚に感謝が深まるようにっていうのをね、一番の、ね、目的にするわけね、神様はね。
あれはですかね、先生、あ、いいですか、ね、いや、やっぱりね、なんか年末からね、変な日がしとったんですよ、
うんうん、
ずっとね、なんかあらへんかなっていう、ちょっとおかしかった、自分なんかね、なさないみたいな、なさ、うん、なんかしてたんですね、うん、
予知し
とった、予
知能力
か、ね、普通はね、その予知をね、お祈りで消しとかなあかんかったのね、
ああ、
ね、胸騒ぎするときはね、一心にありがとうと唱えてね、その胸騒ぎが収まるまでね、あ、お祈りすればね、全部消えるのね、あ、うん、そのまま胸騒ぎを置いてあかんの、そのままね消し切らないとね
そうそう、なんか嫌なこと、なんか変な感じしたときは、その余計お祈りしなか
った、それあの自分の中にあるものを消してもらうときよね、あ、ね、そういうマイナスね、あるのはやっぱりね、
それは全然不安恐怖で
も同じこと、ね、そう、同じことだね、同じことだね、うん、心の中にタメタが浮かび上がって消してもらうときだから、ね、形に出して消すかね、お祈りの中で消してもらうかよね、うん、だからお祈りの中で消してもらったら大丈夫ね、
形に出して消してる
ってことですか、うん、だからその形に出たら消えていくよ、心の中から軽くするのよ、
要は
上
がりが来たなって、上当たりに当たったらね、それ不安の思い消えてるよね、それね。
それは過去になっちゃったから、
ね、心の中のが形に出て消えただけだけどね、ただ形に出ない方がいいもんね。
そうですね、
そういう意味だったらお祈りでね、しっかりね消してもらえばいいよね。
どうなったっけ。はい、今本当にあの借金とかね、お金のことね、あの今聞いてて、僕もそのうちの前の社長のそのさっきの代理店の私の返金があった時に、それをもう半々にしたしてしまったりして、もっとよこせ向こう言ったんだけど、それでないと僕はもう収まらんということで半々にしてしまったんですね。銀行行って下ろしてたら、余分に前でそのあのバックマージンがもう社長のところに入ってるのに、その分を失っとって、いざ渡す時になったらそのことを忘れちゃって返しちゃったから、当然こういうのマイナスになるんですね。でも今の先生の話聞いてて、で皆さんの話聞いて、あ、違うんだと、これ神様が払わされたというよりも自分の罪の方を、自分の方の罪を 上にしてその消してくださったっていうことが分かりました
ね。
はい、あ、そうか、そうやって取らないかんですよね。知らずに呼びに返したんです。知っとって自分これ絶対こういうのも絶対渡さんと思っとって、その分返したり出しちゃったんですね、余分に。こっちもかなりマイナスなんですね。もうそれが逆に神様からしたら
いいんだね、
いいんですね、
いいんだね。
でさ、すごく今日そうか、そういうことなんだと思って。
セブン
って先ほどから話を聞いてるのは、私が担当になります。埼玉県かな、埼玉県のうち、まあ、ずっと回らせていただいて、新規開拓ということで、ちょうど1年ちょっとなので、来てからですね、一時期ね、たくさん仕事いただいて、本当にありがたいお客さんだと、でも、ここに来てば、大したことになっております。まあ、いただいたら、夕方社長に電話しましたので、また頑張るね。という、本当にあの温かい言葉、社長からいただいたときに、ありがたいな、と思っておりますね。ややもすると、一人ごとでですね、もう新規開拓なのやめろや、怖い。とかね、ややもすると、そういう思いも出てくる自分があったんですけど、いや、それじゃいけないね。やっぱ心を前向きにして一生懸命努力して、それで現在があるんだよと思うと、もっともっとお客さんの喜べるようなものを、もっともっと自分が努力しなきゃいけないな、結果はそこはちゃんとついてくるんじゃないかな、また時とともに会えばしていただいたら、3だときも4だときにも会えたでも、やっぱ一個ずつ出発していただけるのかな、こういうことがあってですね、そういうことをまた教えていただきました。はい、ありがとうございます。
ね、え何か出てこないとね、湘南でも出てこないと本当勉強できないよね。いつも無難っていうのはね、よっぽど深い研究な感じがないとね、勉強にならないんでね。うん、そういう意味だったら神の神様の守りをね、もう大きく守るなという見せてもらうようにね、勉強やね、みんなね、みんなプラスに変わるよ、それね。
あの先生、やっぱりあの毎年1年のやっぱり通学とか出てるんですけれど、思いはやっぱりなるべく持たない方がいいというか、その強い思いに叱られるといけないというふうに言われたんですけど、やっぱり一応そういう目標というか、まあ、例えば売り上げなら売り上げの目標とかですね、そういうのは一応というか立てることは立ててもいいんですよね。それにそのどうですか、あとはただ感謝をしていくっていう感じなんですけれど、でもその数字を持つことさえもやっぱり持たない方がいいんでしょうか。
でその数字がね、はい、人の側の数字よね、
はい、
神様の側の数字じゃないよね、
はい、それを例えば自分が決めた、
そうだよ、ね、
数字ということになりますね、
うん、お祈りはね、神様の目標を立てるの、うん、神様の目標は人の立てる目標じゃないのね、全然違う目標よね、 だからどれだけ感謝を深めるかとかね、どれだけ人を本当に生かせるかとかね、商品を本当に生かせるかとかね、神様の最高表現を現実化するための大きい目標がどんどん出てくるね、神様の方からね、それにね心を向けると助けをいっぱい受けるのね、そしたら人間の立てる目標なんかあまりにも小さすぎてね、次元が低すぎてつまらんのね、数字だけの目標なんて大したくないね、それ達成したからって人を幸せにできるのにねだから神様の目標はみんなを幸せにしていくね、本当の意味でね、だから目標は神様の目標をねキャッチして立てる方がいいねその方が楽なよね、お任せになれるね、その大きい目標に向かうとね、心を向けると神様の助けを受けやすいっていう助けがあるよね、助けもらえるよね、大きい特効する、
その自力とか他力よりも、その絶対力って言われ
る、そうそうそうそう、
そういう意味の
こと、ね、だから神様のお手伝いっていう意味でね、こう目標を立てさせてもらうわけね、
神様のお手伝い、
お手伝いね、だから神様が目標とするものがあるわけ、すでにね、はい、例えば地球だ、地球を完全平和にしたい、極楽世界にしたいって目標があるでしょ、そのため一人一人をね、心を感謝の深い状態に変えたいとかね、具体的には無限に出てくるよね、それをその自分の変えた場でね、一つ一つねキャッチしては具体化していくわけね、だから一つ一つね追加で出てきてもいいと思うね、目標がね、変化させるのが楽しいよね、だからありがとうセールでもそうよね、ありがとうございますのその言葉をね前面に出してね、旗印にしてするとね、お客さんまでありがとうございますに巻き込んでいくじゃないね、またその商品でもね、一定の商品をね、今週はこの商品をというふうにするとね、その商品を作ってるところまで光を届けられるもんね、だからみんなを幸せにするためのね、神様のお手伝いという形で、いろんなものをね、自由自在にアイデアを出してやっていくとね、そっちの方がね、数字の目標よりも楽しいのよね、そうすると数字の目標の方はね、はるかに超えて具体化していくと思う
ね。今年の暮れの私びっくりしたんですが、高島屋ですか、高島屋もありがとうございますセールでしたね、今年本当に年末はのセールのあれだ話はです、今うちちょっと目標の話でどうしようかなと思ってる、変えようかなとも思ってるんですけども、今うちの全社の目標は顧客満足度 120%っていう目標にしてるんですけれども、なんかみんな分かりにくいって言うんですよね、どうしたら社長なんで 120% は 100% は 20% ぐらいって言うんですけど、もう少し具体的にじゃあそうするために何をするかっていうことを具体的にした方がいいんでしょうかね。
いいですね。だからその言葉ね、いい言葉をいっぱい使うのがいいよね。その中でもありがとうございます一番最高の言葉ですけどね。だからその満足度をね、100%、120% いいですけどね。無限の満足っていうのもいいよね。ね、カリさんの方が無限の満足よね、はいはい、人の方が 100% か 120% 言うよね、
で、それをするために、私がどうのこうの言うことではないし、みんなで自分はじゃあそのために何をするんだとか自分たちで考えてくれっていうことで今見つけてあるんですけども、それでいいんでしょうかね。まず最初にじゃあ僕はお客さんに、ありがとうございますだけでもいいこと笑うだけでもいいよっていうことでぶつけてあるんですけども
ね、ただそういういい方法をね持ってる人は出してくれね、いいアイディアをね、でなかったらね誰かリードしてあげないとね、いいもんどんどん前出してね選ばしてあげないだからね、選ぶその材料をいっぱい提供してあげないとね、そういうのはいいでしょ、人の自由縛るじゃないしね、だから成功したいろんなところのね実例を持ってきてね、ご一つの参考にっていう形でね出してあげたらね、みんなが選んでくれるかもしれないよね、
いろんなところもこう あの成功例を出すことも別に悪いことではないわけです。
いい材料を出した
から
いかんない。そうね、それを参考にね、うん、考えてっていうふうにすればね、もっといいのを考えてっていうふうに言えばね。
やっぱり神様の目標ということは、神様のお手伝いというのはやっぱり ありがとうございますという言葉がたくさん出る目標であったり、お客様とか演じる人に喜んでいただけるような目標をたくさん、そのね、数字にとらわれ、数字もいるけども、そのこういうことを中心に例えば挨拶一つとか応対一つとかいうことをどうやってやっていくかということを、みんな個々人が持つことが大事っていうことですね。
ね、だからそのいろんな製品を作る場合でもね、はい、ありがとうございます唱えて唱えながらね作るのとね唱えずに作るの全然違うんだよね。光の入り具合が全然ね、雲泥の違いが生まれるでしょ。やっぱり神様の光が入る方がみんなを幸せにするよね。だからさっき一つがね、もうすごい守りになったらね、ね、原爆落ちても防ぐと言われ
た。それぐらいの気持ちを込めて作ったり、ね、再生したり、
うん、ね、本当の幸せね、作る人も味わえるしね、うん、それ買った人も味わうんでね。
はい、うちの会社の判断基準は明るいか暗いか、みんなのためになるかどうかっていう話で、それで、明日受験センターの1回で勉強会をしようと思っているんですけれども、それについて、その判断、物事を判断する時の基準ということについて聞かせていただきます。
一番大事なのはね、神様への感謝よね。ね、神様への感謝ができたら助けを大きく受けるんでね。まずそれが一番大事なことよね。あとね、神様を助け受けたらね、いろんな能力が湧き上がるね。必要に応じてね、それをもう自然に発揮することによって本当の意味の助け合いができてね、全体が調和するのよね。だ、神様でないとね、一人一人を的確に使いこなせないよね。10人いてたらね、一つの職場で10人をね、同じことで使ったら違うしないよね。一人一人違う働きで使ってくれないとダメだよね。神様だったらそれ使えるのね、10人を10人ね、違う役割で使って全体を調和させるのね。だから神様に感謝してるとね、一人一人が最高に生かされるのね。そういう意味で神様への感謝っていうね、神様の助けを受けるっていうのが一番必要になるよね。あとはもう自然にね、持ち味が出てきてね、お互いがね、そのダブらないね、お仕事でも何でもね、一人一人違う働きをして全体のために尽くし合う、助け合えるよね。そしたらみんな感謝し合えるよね。
やっぱり謙虚になって、考える
まあ、
焦る、
うん、そうよね、
焦るこう、そういう状態で自分自身の中からこう湧き上がってくるものを大事
にする、うん、そうね。だから研究にならないと感謝はしないよね、絶対ね。
そうです
ね、感謝できるいうことはもう研究なんよね。あとはもう神様が助けてくれてね、うんうん、自然に良くなるようにねしてくれるよね。
やっぱり自分の力でこう物事を判断するとあまりこう思わない方がいい。
うん、そうね、ね、だからあんまり考えたり思ったりするっていうのはマイナスの方へ走りやすい ね。一つの立場に立ってしまうとね、人をね、はい、プラスみたいマイナスみたいにね、いろいろしてしまうしね、感謝一筋の方がいいよね。プラスにだけ見える方がね。
やっぱりその表面的にはこうちぐはぐなような気がしても、全体としてはやっぱり調和が取れてくる。
そうね、はい、そうだよね。
どうしてもやっぱりその人間の目で見た時に なんでこの人がこっちをしちゃうのかしらみたいなことが起こることもあるけど、やっぱそういうことは気にせずに、
そうね、
全体っていうことの中で見ていけば、
全体として見ないとね、神様はいつも全体として見てね、全体を守るのね。例えば10人いてる会社だったらね、10人全部役割を変えてこないとね、必要な働きさせるでしょ、で仮に1人ねマイナスに見えてもね、会社のマイナスをその人に背負わせてね、消す役割を果たさせるよね。大きい働きなんよね。他の人だとね潰れてしまうかもしれないけどっていうね、その人だから敵にね力あるから神様が使うのね。でマイナスにねその耐えてね、その役割を果たして大きい全体にとってのね会社のための働きをするんですね。それが神様いないとわからんもんね。
自分の考え方とかでやっぱり物事をその時はそういうふうに見えても判断するよりも、あそうなんだと思ってやっぱり受けていくっていうか、
そうですね、
それもちょっとプラスに、
だから一人一人のね立場から判断したらダメよね。神様の立場から判断するのね。それが感謝していると神様の立場に立ってね判断できるから、みんなをプラスに見ていけるね。マイナスがマイナスじゃないのね、大きいプラスに見えてくるからね。だからやっぱり神様への感謝っていうのをね一番に置かないとね、それさえできたらね、あとはもう自然でね良くなるよね。はい。
ということは先生あれですか、とにかくそのどうですかね、ありがとうございますと言えれる人が多くなればなるほど、それやっぱり感謝が深まっとって、
そうよ、ね、
お互いがとにかくありがとうございますが言える人になったらすごい、
いいね、はい、
余計考えてくれて
る、はい、
ちょっと話トーンと飛んじゃいますけど、テープどっかのテープ聞いてて、竜神さんの話とか滝の中で滝にちょっと中で竜神さんの話なんか良くなったりすることがあるとかいうのを聞いたんですけど、竜神さんっていうのはやっぱり竜とかですね、そういうものは過去おったか、
竜神さんなんていうのはこの世に姿を表してないよね。
表し姿としては表して
ないですね。表してないね、あの世にいてるよね。
あの
例えば竜神さんだけじゃなしに、例えば天狗とかね、いろいろあるよね、
はい、
この世に出てきてないもんがいっぱいあるんだよね。
カッパクソウさん、寿司のばっかりカッパなんかもやっぱこの世ではない
と、そうだよね、うん、
要するにあの世の人が竜神さんが、あの世の竜神さんが、まあ、この世の人に対して助けを加えたりなんかするということが
あるよね。波が合えばね、交流するからね、助け合いができるのね、だから竜神さんって心に認めたらね、竜神さんと心の波が合ってるでしょ、で心境に応じた竜神さんとの心の交流って起こるのね、で助けを受けるのね。竜神さんも段階いろいろ無限にあるからね、
竜神さんの中でも段階があ
るのね。だから自分の心境が高まれば高い竜神さんと何があって大きい、ね、助けを受けるね。
竜神さんってのは大体 滝の方にいるんです
か。いやいや、水の働きだけじゃないのよね。
あ、そうなんですか。
うん、もう自然現象を全部司るっていうぐらいだからね、だからまあ滝なんかにもいてるしね、琵琶湖とか大きい湖にもね大竜神さんっていてるしね、山も竜体だよね、神その竜神さんの体でもあるしね、空気もそうだよね、風の流れも竜神さんの働きだからね。
あ、この間ね、雪が風で乗って東海地方たくさん雪降ったのは竜神さんの雪。
まあそうでしょ。ね、雪も大きい大きい海よね。ね、だからまあ表面的に見ても空中のゴミ汚れ全部ね雪でね取り除いてくれるんでしょ。ね、ね、それでそのね大気が地球上循環してね、 汚れを全部きれいにするのよね。だからその世界全体の汚れを清める働きをね、雪ってね、大きいお清めよね。
うん、
みん
なすごい
って
言うから余計にお清め
が来る。清めを受けた方がいいよね。ね、まあ自然の清めだけじゃないね、これ全部人間の心を清めるための、ね、人の心がね、天の気象に反映するのね。それがその地のいろんな現象に現れてくるからね、まず先に来るのが人の心ね。ね、人の心が汚れるとね、天の姿が乱れてくるね。それを清めするとね、人の心も清まるし、地にも調和した姿が現れるっていうね。だから龍神さんの本当の働き、清めの働きをしてくれるからね、まあ、滝に打たれてね、清めてもらうのもいいけどね、本当の清めは感謝業やね。ね、全てから助けを受けるね。
それで地震なんかもそうなんです
ね。そうですね、
で人間の方が清まってくると被害が少ない、たとえあっても少ないわけですね。
うん、
そういうふう
に清めてからち
ょっと
あ、先生、それもですね、あの今龍神さんの話だってあれなんですけど、ですね、12月の14日にですね、あの岐阜で一番大きな稲葉神社って神社があるんですね。でそこで僕、あの宇治港、あのうちの住んでいるところの、あの秋葉神社の、あのお祭りしてある、ありましたので、今年が、まあ、総代っていう風だったのでお役もらってましたから、あのそこへ行って、あの秋葉神社のお札をもらってきまして、でその時にあのお参りしたんですね。そうしましたら、あのこう白い服で、あの本当に昔 の、 あの神様の格好ですか、こうなんていうんですか、こんなのこう飲めた、あのした人と、あのご夫妻で、あの出てった神様何人もいらっしゃいまして、ちょうどそのうち の、 あのおやすさんというか、前の社長とちゃんちゃんバラバラやった後だったので、すんごい落ち込んどったんですよね。そしたらその神様が、あのもちろん肩のもあの刺していらっしゃったんですけど、そしたら、あのこういうことを言ってみたんですね。そなたには神がついておるぞよ、気をしっかりなさるよとか、それから心配なさるな、我らも守っておるぞよとかね、そういうあのすごい口調で、あの励ましていただいたところをちょっとあの見えたというか、でその時ものすごく嬉しくて、
ね、ね、そういうね、神様守ってるけどね、もっといっぱい守っちゃうね、
はあ、
ね、うん、ありがとうございますのに、ね、できる人はね、宇宙全体が守りにとくのよね、ね、だからもう自分一人じゃないよね、何があっても大丈夫っていう。ね、完璧な守りを受けてるからね、どんな力を発揮していけるね、
はい、だからもう先生、これからはあのその事業のこともそんなし、さっきの小森社長さんはないですけど、そういう恐怖心とか何かを全部もうポイしてしまって、
もうそんな小さいこと考えんでいいね。ね、神さんのお手伝いよね、ね、はい、大きい神さんのお手伝いするんだよね、
はいはい、
だからもう自然に動けばいいよね。
はい、ありがとうございます。
だから普通生活のためにってね、お金必要って思うかもしれないけどね、そうじゃないね、今日一日生かされたらね、あとはもう今日一日お手伝いすればいいわね、明日は明日の風が吹くよ。ね、必ず生かし続けてもらうわね、ね、うん、小さく考えただけ損してるわね、必要なの必ずね、的確に与えてもらうから大丈夫、大丈夫。
はい、ありがとうございます。本当あの僕も4月にこちらに来させていただいてから、あれからどんどん変わらさせていただきました。はい、ありがとうございます。
ねえ、もうね、神様がついているぞって言ってくれる。
それがですね、なんかどんと大きいことがあるとね、なかなかそういうこう本当に守っていただきたいと思うんですから、ですからね、もうあのさっきの皆さんのお話も身につまされて今日ちょっと聞かされて、あ、一緒やと思って。恥ずかしながら、はい、
ね、だからあの、ね、このように心を向けんとね、神様の願いに向けばね、表彰のことはね、 ちっぽけに見えてくるからですね。
先生、終わりの言葉を、はい、昨日実はちょっと読んでまして、さっきあの苔の結び輪の下りがありますね、 お話しなさってみるちょうどそこも読んでて、あ、会社のそのあるべき姿をね、ここに見させていただいて、今日ちょうど質問が一緒でびっくりしたんですけど、ね、この中にあの出てくるよあのお笑いの言葉はね、でこの中に中心者、中心っていう言葉が出てきて、調和して高い番組っていうね、下りがあるんですよ。この中心っていうことの考え方の、根本みたいなものはどういうふうに考えたらいいのか、神の家を受けて中心っていう、こうちょっとこれを先生にもう一度改めてお聞きしたかったんですけど、教えてください
、ね、中心っていう言葉はもともとね、はい、雨の皆神神の心っていう意味よね、絶対神の心だよね、中心っていうのはね、はい、だから神さんの心をね表した人がね、それぞれの場の中心者でね、
神の心を表す、
ね、それで神の心は具体的に言うと何かっていうね、はい、知恵もあるし愛もあるしね、もう全てつながっている心でしょ、ね、だからこの世の人の使うようなね、権力者のような中心はないよね、ね、神さんの言う中心者というのは、ね、あくまでも謙虚にね、みんなを下から支えるような役割をね、それで全責任を自分にかぶるというのはね、それでいて神さんの愛も知恵もいっぱいというね、能力もいっぱいというのね、そういう人を中心というね、だから自由自在にね、神さんのね、働きができるのよね、
それは我々が、まあ、そういうふうに目指すっていうのも、意味そういうことなん
です。そうですよね、はい、だから感謝してね、感謝して神さんの心と一体化すればいいんでしょ、そうすると会社でもね、社長が中心じゃないよね、社長も中心でないとダメですけど ね、みんなね、全員がね、それぞれ中心にならないとね、ね、感謝して神さんの心を体得してね、でそれぞれの場でね、全体を見ながらね、大きい力を発揮していくのね、だからみんなが中心になった方がいいのよね、
全員は中心とか、ね、はい、ね、うん、それが究極的な、
そうですね、一番大事なことのね、うん、だから例えば今天皇制のことでね、はい、まだ今までの歴史の中の天皇制って、日本の天皇制もね、まだ未完成ね、うんうん、だから世界の全ての人を受け入れるわけにいかない、まだね、これまだあの表面だけを掴んでるからね、表面だけ見たらみんな不平等でしょ、ね、天皇家に生まれた人だけは贅沢してるような錯覚を見てしてるよね、みんなね、まあ愛子ちゃんが生まれたんでもね、ね、すごいお金をね、国民の税金使ってね、贅沢三昧にしてるというような感じでしょ、ね、そういう見方をすると、まだ世の中の方でいてるね、それなのに飢え死にするような子もいっぱい世界にいてるのにっていうような感じよね、なんで不平等なのっていう感じでしょ、ね、そういうのはね、誰も受け入れへんね、うん、だから本当の平等っていう立場にね、みんなが心を、ね、向けないとダメだよね、そこはどこかというと神様と一体という中へ入らないとね、本当の自分へ、ね、戻った時に、ね、みんな神様の前に立った時に一体で、ね、平等なんだっていうね、うん、不平等はないのにね、
うん、
その自覚でね、このように例えば形のね、調和をもたらすのに一つの形の中心上はあってもいいよね、ただそれがね、偉いとかそんなのなしに役割としてのね、一つの部分よね、うん、だから全身のこのね、細胞60兆細胞あってね、一個一個全部最高だよね、一つ書いてもダメだよね、うん、だどの細胞もね、その細胞一個前出した中心よね、ね、なんか頭が上とか中心と言えへんよね、心臓は中心だって言えへんよね、おへそが中心と言えへんよね、本当はどこもおかしくも中心ばっかしいよね、
うん、あの 最高上限が、まあ、構築物っていうね、うん、書いてありましたけど、ね、会社の組織であってもそれぞれ役割は違うんだけども、うん、それぞれの
与えられたものの中で最高の中心に全員がなっていくっていう、
そうですね、
それが神様の最高表現っていうふうに書いてあったんですけど、
ね、
それ最高の企業になりますね、
本当そうですね、はい、
企業だけに、はい、まあ、小さく言いますと、
そうそうね、はい、だからその一つの部分がね、全体を輝かす大きい働きしてるよね、一つ一つの部分がね、うん、全体を輝かす働きをした時が中心よね、うん、だから全身の細胞60兆細胞ね、全部全身を輝かす働きしたらね、全身ものすごく輝くじゃない、うん、ね、うん、そういう風になったら、ね、本当の意味の最高表現、この世へ現実化するよね。
だから社長なら社長、部長なら部長としての役割をいかに行うかっていうことなんですよね、会社においては。
そうね、だから部長だったら部長がね、全体をどう輝かすかよね。ね、社長だと社長がね、全体をどう輝かすかね。ね、その平社員でいいよね。その社員がどれだけ全体を会社を輝かすかでしょ、
全体をどう輝かすかって
そうだね、
いうことだね、自分がどう輝くかじゃないし、
はいね、全体を輝かすために自分も輝かないといけないですね、
まあそうですね、
はい、
ね、
ちょっとあのまた戻っちゃいますけども、さっきの天皇制がまだ完全なところで、ね、天皇家というわけです。そうすると日本の天皇家っていうのは、あの全世界にいろんなことを発信する使命みたいなものがやっぱり神様が授けられたものがあるんですけど
ね。ただあの太陽はいつも輝いてるでしょ、ただ雲が、ね、太陽隠してたら物すぐ出てこないよね、
はい、
まあ雲がいっぱいでね、うん、部分的に見えてる部分もあるけど隠れてるとこが多いよねからねね、役割としてのこのね中心っていうんでもね、うん、だからいずれはね、この日本の天皇制が世界連邦のね中心に立つぐらいにならないと嘘だと思うんですけどね、まあ、中心って必要なんよね、全体を調和させる意味でね、ただその時のね天皇陛下は無限に無限に謙虚にねなって愛深い姿を取らないと ね、だから世界に一人ね上陣する人があるとしたらね、天皇陛下は自ら職を立ってね、うん、そこへ食料を与えるというね、それは取らないといけないよね。ね、家がなかったらね、うん、自分がもうね、青空天井に住んでね、家をその人に提供するというようなね、それは取らないとそうだよね。そこまでいかないとね、世界の全てに受け入れないよね。うん、愛の姿じゃないよ、そこはね、うん。だからそういう愛深いね、中心者が世界連邦の中心に座らないといけないね。
でもやっぱそういうふうに先生がおっしゃることは、そういう役割を負った家なんです
よ。いやまだだからそういう形はまだね、人間の虚栄心の業の心とね両方ね、ダブって今現れてるよ ね、うん、ね、だから今のその権力者がそうでしょ、虚栄心の塊よ ね、そういう影響をかぶってるよね結構ね。
ただまあ、世界的に見てもあの天皇家ってのは割とそういうことを出さずに、うん、あの権力を持とうとしながらそうにしてた歴史というか、
うん、そうね、だからそういい面と悪い面両方あるよね、
あ、まあ、ね、うん、権力に利用されてやったみたいなところも
あるよ ね、
ああります ね、
ね、だから共栄心の子をかぶってる姿ではダメ ね、誰も受け入れないね、納得しないね、一番下に立つような、ね、気持ちでないとね、そういう姿を表していかない、お手本を示す意味でねしていかないとダメなんよね。
塩谷修也信さんの話の中で、修也信さんがいた時に違う人が言ったやつを塩谷さんが伝えたんですけど、あの世界平和のために天皇家とユダヤ人のある家の人が手を結んで、なんか世界の平和のためになんかしたときに、ようやく日本、地球って地球平和、世界は平和の向こうの中に動き出すというような話を聞いたことがあるんですけど、うん、
そうね、そういう考え方の人もあってもいいしね、いろんな無限の考え方があってもいいんですよね、そうじゃないね、
それを捕まえ
るじゃなしにね、一人一人よね、世界の一人一人がね、感謝を込めて神様の心と一つにならないといけないね、 それが大事だよね。そうすると本当の理想の姿がずっと出てくるね。だから一人一人の責任よね。ね、誰かがしたからっていうと違うね。うん、一人一人の自覚がね、うん、深くなったら本当の理想的な姿が現実化していくんだよね。そっちの方が大事だよね。うん、
あ、そっちの方がね、
うん。だからその昭和天皇陛下がね、あのね、今まではそのね、天皇陛下だけ神だっていうね考え方があったけど、ね、そうじゃないっていうね、うん、自分だけが神っていうのはないんだっていうね、いうその人間宣言っていうような形で出してるでしょ、はい、ね、これは二通りの意味あるよね。肉体人間としてはみんなと同じなんだっていう意味もあるし ね、 ね、ただね、みんなも神様なんだよっていうね、ね、天皇も神だったらね、みんなも同じ神なんだよっていう意味もあるよね。隠されてるけどね、それはちょっとね、だからみんな平等なんだっていうのがね、本当のね意味だったと思うよね。肉体的にも奥の本当のね、神としての人間としての姿もね、どちらも平等なんだっていうね、上下はないのにね、役割としての働きはあってもね、平等だからね、みんなのね本当の心から納得する生き方で役割を演じてるんだっていうね、うん、それが本当の意味のね、天皇制のあり方よね。今はまだね、ちょっと虚栄心とか権力がねかぶさってるよね。言うたら迷惑をかけてるような姿だったよね、天皇陛下にもね。
周りが操作してるっていうところはあるかもしれない。
いや、あるでしょね、うん、みんなの思いがかぶっていってるっていうね。
あ、
ね、うん、だからもっともっと国民一人一人というかね、感謝を込めて神様の本物を出すんだったらね、虚栄心もいらないし権力欲もいらないしっていうね、うん、みんな平等でいいよ ね、 ね、建物も質素でいいよね、みんなと同じでいいよね。それでいて本当の尊敬をね、捧げられるという姿を取るよね。
チャンネル、無限のチャンネルを選ぶっていうのは全てそういうことでしょうか。あのいろんなそういう情報でよって我々のチャンネルがポチャって選んだりしますね、はい、こういう人が世界を救うんだって言われるとそっちへチャンネルがポチャッとあっちゃいますね。で、僕ら1階の人一人間ですけど、我々が世界が平和になりますように、日本が平和になりますようにっていうのは全体を考えることですよね。で、自分自身も幸せでありたいと願うことも、これは個を願うこと、全体と個とのこれ同時にやってると思うんですけど、そのチャンネルの選び方で、その先の龍神さんの話もそうですが、龍神さんを信じない人はその人のチャンネルの龍神さんは出ないし、カッパさんを信じる人はテチャルテンカッパさんが出る。そういうことなんですよね。
はいはい、うん、だからやっぱり言葉でね、何を、ね、認めるかでしょ、ね、いい言葉を使っていいものを認めないとね、
全てのチャンネルの中でこう選び方っていうのが そこに非常に大事な部分になってくる、
なるんですね、
そういうことなんですね、
は
い、うん、
だから無限のチャンネルの中にはね、ありとあらゆるも全部取り揃えて存在するわけね、何でもありよね、何でもあるのね、
だから無限なん
です、ね、無限じゃない、無限の無限ならね、ね、うん、だから自分が一番いいのを選べばいいだけでしょ、ね、
武藤さんですけど、まあ、具体あのうちの会社っていうのは、まあ、今例えばシャツでいくと共生共に生きるっていうのは、競争共に作って共栄共に栄えるっていうシャツがあって、そこにもいろんな理念とかいろいろあるんですけど、例えばまあ、仕入れ先によくそういうね、仕入れ先もお客様ということでいろいろこういうふうに一緒にやっていきたいので、よろしくお願いしますということで最近意識的に言うようにしてるんですけども、でなかなか正直に言ってくる人も多いんでありがたいなと思うんですけど、あんたのところそう言っとるけど、あんたとも社員は私らを下請け扱いみたいな感じでやっぱ何かしようと思ってんだってくれないし、お前がやらなあかんとか言っていうような言い方、まあ下請け騒動みたいな言い方されてると、 ね、いうことが言われると変わらないので、そういう時には普通はいや、その本当についてでやってるんですけど、たまたまそのことである部長さんを注意して、ちょっとあなたところの部署でそういう話があるんで、ちょっとみんなね、言葉一つも大事やし、やっぱりうちはみんな指導者さんと本当にしたいなってやってる会社で、言葉かけたりいろんな時でもお互い高めような言葉かけるような話しくれよというような話をしてたら、その人も正直な人もいて、その先生さん捕まえて、俺はやっとるで、なんでお前社長にそういうこと言うって言ったらしいですわ。ほんで、たまたまそうやって、小学校も正直なものを捨てて、僕は怒りましたって言って、なんで怒ったんやったら俺はやっとるとか言ってね。だから、で、その時もう、つけたかれたいで怒ろうかなと思ったんですけど、前怒ってちょっと失敗したこともあるので、ちょっと、自分としては、あんたがやっとるかもしれんけど、あんたの部下の人が全然違うことやってたら、それは会社の中ではあなたは やってないことと同じみたいですという話を順々に解いたつもりなんですけど、ええかしゃんと思ってね、でその人をその部署の長につけとるのがええかしゃんというのを思っちゃうんですよね、実際に。だから正直だけに言ってくれるからいい、悪いとかすぐ分かっちゃうからいいんですけど、だからその人としてはもう単純に僕は一生懸命そうやっとるのになんで言ってくれんだ言っていて、久保さんに怒ったらしいんだよね、秀崎さんに怒ったらしいんだけど、そうすると秀崎さんはもっと意識しちゃってるのね、そういう話もゆっくりゆっくり話したつもりなんですけど、たまにそういうことをポロッとやる人なもんで、自分でやっぱそういう部署につけてくるのがあかんのかなと思っちゃうんやけど、ただ一生懸命やるのは一生懸命やりそうなんで、いろんなことを。
そうね、ただそういうふうに起こるいうこと自体がね、もうね、実行できていないことを証明してるんだけどね、一体化してないじゃない、ね、感謝してないよね、まず ね、だからどんなね注意受けてもね、ね、安静の勉強材料になるって思って喜んで感謝して受けない人だよね、ね、あ、こんないいこと言ってもらってっていうぐらいね、ね、もっともっと改めてね、もっといい姿表さんなんていうふうにね、受けたら一体化してるよね、相手の意見を本当に受け入れてるということは相手と一体化してるよね、これはもう怒るいうこと自体がもうね、相手と一体化してないね、相手を拒絶してるのね、ね、切り離してる状態だからね、だからそういう意味でまだ本当の意味では実行できてないって言ったらそうよね、
そう
ただそれ実行できてない人に言うてもね、無理なんだよね、これは無理だよね言うたら反発食らうだけなんだよ、ね、会社のできてる一体化してる人にはね、何でも受けてもらえるでしょ、そういう人は言う必要ないの、またね ね、だから言わんでいいのあるいは言わんでいいのね、言わんとね、自分がありがとうございますってみんなに感謝してたらね、いい姿全部取ってくれるから、ね、それが順番にね伝わって広がらないといけないよ ね、だから感謝だけが伝わって広がったらね、みんなそのまま即実行してくれるから、ね、みんな一体化するね、だからこれを形だけ捉えてね注意していってもね、一体化しないよね、
ただどういったか会社の中でも浮いちゃっとるからね、そういう面で、みんなからそういうふうに見られてるから、
そうなるよね、
で前は結構救えたいと思ってたんですけど、それはもうやったらあかんなと思ってるんです
それすると自分も一体化してないねえ、ライデと切り離してしまうわね、だから自分がありがとうね、感謝してね、一体化してあげたらいいよね、まずね、自分の方が一体化してあげたら相手も自分と同じになってしまうもんね、自然に感謝が湧き上がってくるようになるでしょ、ね、即実行っていう形でね、変わってくれるから、
長い目で見なが
らね、いやいや、すぐ変わるかもしれない
それもそうなんですけど、毎朝先祖さんにお経を唱えて、毎朝必ず唱えて
でもね、そういう人見込みあるよね、ね、だからありがとうございますって言える人はね、みんなでね、集中的にありがとうございますって感じしてあげるとね、自然にありがとうございますと、ね、口から出てくるようになるよね、
ありがとうございますの言うようになったなと、うん、その時で、ね、ただ家の時は本当に言わないですけど、ね、そういうことなんだ、うん、だから僕にもそういうこと言えるから、僕がそういうこと言っても怒らないっていうのがわからないっていうところは、変に隠さないところはあるね、うん、悪いところは
不足に対して不足で対応しとるっていう、不足を持ってるから、うん、不足をひっくり返そうとしてるから、うん、反発が来るっていうことですね。で強制しようとして
る。強制しようと。共に強制する。
やることが強制してる。
完全の強制。ここにできるじゃなくてね、逆に、
ほんまに低いところで生きるのは、大丈夫
かな、ね、今どうしてもやっぱ注意したくなるが、注意をしない、しても何ともならない
そうね、注意しても無駄なね、ラッキーよね。ね、それよりもね、自分がありがとうございます、一生懸命感謝する方がね、大きい力になるね。
もう分かってるよ、過去。ね、注意して治ったらゲームってないじゃん。みんな経験しとるから。やってることでいいけど。それまでやろうとして。
ね、もうだからもう下手な方法はもう卒業してね、最高の方法で。
いやだから一生懸命ぶつけたのかこらえて。
爪もやってる。
うん、でも正直な人でしょ、ね、そうやって僕に言うんだから、僕はそう言われて、言われてどう思うか分からないのかなと思って
ね, ね、感謝してる人にはいい姿でしか出てこないですね。
ありがとうございます。マイナスの人で感謝できる。光り輝くらしいですか。どうあとだけではどうも、今日は
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。